ヨハネの福音書7章の37節をお開きください。昨日私のおばの88歳の米寿のお祝いがありましたが、まあ、この時期は皆さんも何かと結婚式やいろいろな祝い事に招待される機会が多いのではないかと思いますが、聖書は誠の神も私たちを神の国に、天国に、そして天の宴会に、喜びの場に招待しておられると教えています。まあ、そのために神の子一人子イエス・キリストが天から降りてこられて、ご自分のところに来るように人々を招かれました。喜び、悲しみ、苦しみ、まあ、私たちの人生にはいろんなことが起こるわけですが、イエス・キリストはこう言われました。すべて重荷を負って苦労しているものは私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。今朝も神の言葉によって私たちは心の深い部分に休みをいただきたいわけですけれども、しかしこの神の言葉の約束を受けていたはずの、聖書をいただいたはずのこのユダヤ人たちは、約束の救い主が来られたのにこの方を拒んだことを前回は学びました。今日の箇所ではイエス様は人々から拒まれてもさらに人々を招き続けるわけです。私たちはもう拒まれたらそれでもいいやと思ってしまいやすいわけですけれども、イエス様は決して諦めない方で、イエス様の生涯はあと6ヶ月なんですね。私たち今地上生涯、イエス様地上生涯のあと6ヶ月の部分を学んでいるわけですけれども、イエス様は最後の最後まで人々を救いに、神の国に、天国に招き続けます。今日のところでもそうです。そして人々はさまざまな応答をします。そのことを今朝は一緒に学んでいきたいと思います。7章の37節のみをまず一緒に朗読したいと思います。7章の37節、ご一緒にどうぞ。さて祭りの終わりの日のお祈り日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。イスラエルには三大祭りがあります。杉越の祭り、ペンテコステ、そしてカリイオの祭りです。ここの祭りはカリオの祭りで、ちょうど今頃10月頃にもたれるもので、それはイスラエルが40年間荒野で放浪の旅をしている時、神が彼らを守り導いてくださったこと、神の真実を覚えてもたれた祭りがこのカリオの祭りで、7日間それは続きました。イスラエルの男子は皆祭りのためにエルサレムに登っていかなければなりませんでした。イエス様は宗教家たちがご自分のことを殺そうとしていたのを知っておられたので、公にではなく内密に、密かに、目立たないようにエルサレムに登って行かれました。しかし祭りも中頃になった頃、突然イエス様は宮に登られて教え始められました。それを聞いていた宗教指導者たちは驚いてこう言いました。この人は正規に学んだことがないのに、学校など行ったことないのに、どうして学問があるのかと言いました。イエス様はこう言われました。私の教えは私のものではなく、いわゆる人から来たのではなく、私の教えは神のものである。イエス・キリストの教えはこの天地を作られた誠の神の教えです。神から使わされた救い主、この方がイエス・キリストです。で、それを聞いた群衆の応答は、あなたは悪霊に疲れているとひどいことを言いました。さらにイスラエルの中心の都市であるエルサレムのある人たちはこう言いました。私たちはこの人がどこから来たのか知ってる、いわゆる田舎者であるガリラヤ出身である。そのように彼らはイエス様のことを軽蔑し侮辱しました。その一方で、その祭りに来てた群衆のうちの多くの者がイエス様を信じました。 それを耳にした指導者たち、危機感を彼らは感じるわけですよね。もっと多くの人たちがイエス様を信じたら困ってしまうのは彼らで、彼らはそれでイエス様を捕らえようと神殿警備隊を使わしました。それはこのカリオの祭りの中頃の話でした。今日の箇所はその祭りの最後の日の話が今日のところです。この37節で祭りの終わりの大いなる日ってありますけれども、その日とは7日間続いた祭りの最後の日、いわゆる祭りといえばもう最後がクライマックスの日であり、その日は安息日でした。このカリオの祭りのことはレビ記の23章の34から43節、民数記の29章の12節から40節、申命記の16章の13節から16節に書かれていますので、どうぞクリスチャンの皆さんは後でゆっくり読んでください。カリオの祭りは安息日に始まり安息日に終わります。この祭りの最初の日は、まず人々は美しい木の実やヤシの葉と枝と柳とを持って主の前に収穫を喜びます。この祭りっていうのは収穫祭でもあったわけです。秋の収穫で、まあ、今でもあちらこちらで祭りが持たれるわけですけれども、イスラエルでもその収穫、神様が私たちこんなに祝福してくださった、そのように彼らはこの木の実や、この葉っぱやいろんなものを持って、主の前に喜び踊るわけですね。そしてヤシの葉と木の枝で仮小屋を彼らは作りました。それはイスラエルが40年間アラナを旅している時に彼らは家がなかったわけです。で、それで、幕屋に彼らは住んで移動していくわけですけれども、それをその間も神がずっと守り養ってくださった、それを覚えて仮小屋を建てて、その持ってきた葉っぱや木の枝で屋根を作るわけですけれども、それは天井を全部閉めないわけですね。で、夜になるとその木の葉っぱやこの小枝からこの夜空が見えるわけです。で、子供たちは父親に聞くわけですね。父ちゃん、なんで屋根がないの、お空が見えるの、なんで家に住まないでこんなして仮小屋に住むよ。それはね、神が私たちを守り導いて、ずっと40年の間私たちが旅している時も神がずっと守り導いてくださったんだ、私たちの先祖は罪を犯して迷い込んでしまったけれども、それでも神は私たちを諦めずにずっと導いて私たちを養ってくださったんだ、この祭りはその神の真実を覚えて神が荒野において良くしてくださったことを覚えるための祭りなんだよということを子どもたちに親たちは教えるわけです。で、仮小屋を作ってみんなそれを楽しみました。神が過去にしてくださった良いことを思い起こしていくわけです。私たちもそれ必要ですよね。今あなたが何かの苦しみの中にあるならば、どうぞ過去に神があなたにしてくださった良いことを思い起こしてください。彼らはそれをしたわけです。そしてその祭りには毎日大祭司がシロアムの池に行って金色の水差しでこの水を汲んできてですね、それを祭壇に水を注ぐわけです。その祭壇に水を注ぐのはどういう意味があるかというと、荒野において彼らは水が乾いて乾いて仕方がなかったわけですけど、荒野ですから何もないところですね、水がないところで、神がモーセにこの岩を打てと言ったら、この岩から水が流れて彼らは養われ、渇きを癒すことができたわけです。それを思い起こさせるのがその儀式だったわけです。毎日祭りの時にはその水が、かけられました。その祭りの終わりの日っていうことですね。まさに大祭司が水を注ぐその瞬間、イエス様は立ち上がって大声で言われたと書かれています。大声で言われました。誰でも乾いてるなら私のもとに来て飲みなさい。大声でイエス様はこのことを叫ばれた。誰でも、カリオの祭りは毎日何万人何十万人の人たちが集まってくるわけですけれども、イエス様はそのすべての人たちに向かって誰でも、誰でもっていう、男でも女でも年を取ってても若い者もどういう人たちも、とにかく誰でもってイエス様はおっしゃる。神はすべての人を祝福したいと願っておられます。すべての人を救いに 神の国に招いておられます。神は良い方です。神は愛の方です。すべての人をご自分のもとに引き寄せようと神は願っておられます。救いたいわけですね。人生の悩み苦しみ、そしてその根本である罪の問題、良いことをしたいけれどもそれができない、これをしちゃダメだと思いながらついついしてしまう、自分を変えたいけれども変えることができないで、もう悶々としている自分、過去のああすればよかった、こうすればよかった、いつも悔いてばかりで何も変わらない自分、自分を変えたい変えたい変えたいけど変えられない、それは私たちに力が不足してて命がないからだと聖書は教えています。誠の神から離れた結果、それを聖書は罪と呼んでいます。でも神は愛で全ての人を救いに招いておられるわけですが、しかし実際は救い主キリストのところに来る人は乾いている人だけなんです。乾いている人だけ。ここでイエス様が言われた乾きというのは、心の深い部分、霊の渇きのことです。私たちは肉体を持ってます。でも肉体だけの存在ではありませんね。心があるわけですね。肉体の渇きは水を飲めば喉の渇きは癒されます。でも心の渇きはどうですか。心が渇いている水を飲んでも私たちは満たされないわけで、心を満足させるこの楽しいことをすれば私たちの心は満足して癒されていくわけですけれども、しかし心のもっと深い部分、私たち肉体があり心があり、聖書は私たちは霊的な存在であると教えています。その霊の渇き、この霊の渇きは水を飲んでも楽しいことをしても癒されることはありません。どんなにおいしいものを食べても、おいしいものを飲んでも、あるいはお酒を飲んだとしても、ギャンブルやどんな快楽でも、心の深い部分までは満たすことができないわけです。また仕事で成功し、富、地位や名誉を得たとしても、人々から尊敬されるような生き方をしたとしても、心の深い部分は癒されないわけです。幸せな結婚、それを送ったとしても、あるいはいい車に乗って豪邸に住んで別荘を持ったとしても、あるいは海外旅行をしたとしても、心の深い部分は癒されません。幸せでないということではありません。十分に幸せだし心も満足ですが、心の深い部分、その深い部分では何かがいつも足りない、何かいつも満たされない。だから満たされるようにもっともっともっといろんなことにチャレンジして、もっと自分を満足させるような生き方だから、それをやれば満たされると思ってやるわけですけど、いくらやっても達成したと思っても、いつもその後には虚しさが残るわけです。心の深い部分で何かが足りないと感じること、カラカラ渇きがあること、それが霊の渇きなんです。霊の渇きがない人たち、この渇きを認めない人たちは、救い主キリストのもとに、神、誠の神のところに来ません。なぜならその人たちは十分に満足していると思っているからですね。仕事もうまくいってるし、家庭も幸せだし、人間関係もすべてがうまくいってるし、私は困ること何もない、経済的にも十分にお金も蓄えたし、老後の心配もないし、健康も十分に自信があるし、もう将来のことも全く心配がないし、私は正しく生きてきた道徳的な人間だし、そして家の宗教を信じているものも自分もあるし、救い主キリストなどいらないと思います。 渇きがないんですよ。ないと思ってる。しかし心の深い部分は本当は満たされてない。この霊の渇きがあるんだ、何かが足りない、そのように思う人は救いを、本物を、真理を求めてキリストのもとに来ます。ですからイエス様はここで誰でも、全ての人を招かれたわけです。誰でも乾いているならとおっしゃったわけです。乾いている人、乾いている人、そのようにイエス様はおっしゃった。あなたはどうでしょうか。心の渇き、心の深い部分の渇き、霊の渇きを覚えているでしょうか。心の深い部分で何かが足りない、満たされないと感じますか。心の葛藤、あるいはいろいろな問題で悩んでおられるでしょうか。悪い習慣や悪癖から解放されたい、そのように願っているでしょうか。罪の許しが必要だと感じているでしょうか。もっとああすればよかった、悔いてしょうがない、そのように悔いがあるでしょうか。心に本当の平安、それが欲しいと願うでしょうか。その心の深い部分の渇きを満たすためにあなたはどこに行くでしょうか。イエス様は言われました。誰でも乾くなら私のもとに来なさい。誰でも乾くなら私のもとに来なさいと、すべての人を招いておられます。牧師のところでも、医者のところでも、カウンセラーのところでもない。イエス様は私のところに来なさいと言われました。そして私のもとに来て何て言われました。飲みなさいと言われた。どういう意味でしょうか。飲むっていうのは、飲むっていうのは受け入れること、信じることです。水でも飲めば私たち自分のものに、内側に入っていくと同じように、イエス・キリストを信じる、自分のものにしていく、自分の救い主、自分を助けてくださる、自分の神として受け入れるという。今までは自分の力で生きてきた、でもその自分の力に頼るのではなく、あるいは他の人に頼るのではなく、またいろいろなものに頼るのではなく、キリストを信じてキリストに信頼して生きることです。そうすれば心の深い部分、霊の渇きは癒されます。霊の渇きは誠の神を知るまで、神が使わされた救い主イエス・キリストを知るまでは決して満たされることはありません。神はそのように私たち人間を作られたわけです。神と交わり、神と関わるように。ですからその神がわからないわけですから、私たちはみんないろいろな神々を求めて生きてきたわけです。あるいは自分の力で心を満たそうとしてきたわけですけれども、宗教も道徳も教育も私たちの心の深い部分まで満たすことはできないわけですね。それは誠の神を知るまでは、この方と関わりを持つまでは、私たちの心の深い部分を作られた、霊を作られたこの神によってしか満たされないものがあるわけです。イエス様は言われました。誰でも渇いてるなら私のもとに来なさい、そして飲みなさい、信じなさい、そう言われました。信じるとどうなるんですか。38節ご覧ください。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。イエス様を信じる人は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から、腹の底から生ける水の川が流れ出るようになると言われました。聖書が言ってる通りと言われましたけれども、旧約聖書のイザヤの44章の3節にはこう書かれています。私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。 イザヤの12章の3節には、あなた方は喜びながら救いの泉から水を汲むとあります。同じイザヤの55章の1節には、ああ乾いているものは皆水を求めて出てこい、ただで飲みなさい、そのように書かれています。イザヤの58章の10節には、主は絶えずあなたを導いて焼けつく土地でもあなたの思いを満たし、あなたの骨を強くする。あなたは潤された園のようになり、水の枯れない源のようになるとあります。キリストを信じるなら、まずその人の、あなたの、私の心の深い部分が、霊が生ける水、神の祝福で満たされます。もし罪の責めを感じている人なら、ああすればよかった、こうすればよかった、しまった、もう過去に戻れないわけで、でもその罪も許しが与えられます。心に平安や不安や恐れを感じている人には、本当の平安が与えられます。心の虚しさを感じている人には、救いの喜びが与えられます。生きる望みを失った人には、希望が与えられます。そして心だけでなく、あらゆる面で全ての必要が満たされ、潤されていきます。生ける水がその人の心の内に注がれるからです。さらに神の祝福は、その人だけにではなく、あなたや私だけにではなく、その水が、イエス様は何て言われました？生ける水の川が流れ出るようになると言われました。あなたを通して周りの人に祝福が流れていきます。生ける水の、池とはイエス様は言わずに川とおっしゃった。池は流れないですよね。そこにとどまっているだけで、とどまっていると流れがないと、だんだんそこはよどんでくるわけです。しかし川はずっと流れていきます。流れていくからずっと新鮮で、他の人たちを、そのすべてを潤していくわけです。川の流れのあるところには、そのほとりには木々が生い茂っていきます。草花が咲きます。乾いた土地を潤していきます。すべてのものを生かしていきます。同じように神はまずあなたを祝福し、そしてその祝福をあなただけにとどめることなく、あなたを通して周りの人たちを祝福したいと願っておられるわけですよね。あなたの家族が祝福されること、神の願っておられることです。あなたの職場が祝福され、学校、またあなたの行くところ、どこででも祝福が流れていくこと、これが神が願っておられることなんです。そして神の最も大きな祝福は何なのか。それは私たちの救いなんです。魂の救い、永遠の命を受けることなんです。どんなに物質的な祝福をもらって、周りの人たちにいろいろ分けてあげて、みんなが喜んでありがとうと言われても、その人たちが物質的な祝福を受けたとしても、物質的なことは一時的なもので、永遠に続くものではないわけです。永遠の命、救い、神の国に入れられなければ全てが無駄になるわけで、神の一番大きな祝福は神の国に私たちを入れてくださることなんです。でも罪があっては神の国に入ることできません。神は私たちの罪を許すために、罪のない神の一人子イエス・キリストをこの地上に送ってくださいました。イエス・キリストは私たちの罪の身代わりとして十字架で死んでくださいました。なぜ身代わりなのか。私たちは自分の罪の上に神の前に立った時に、誰一人、私は悪いことしたことありません、嘘をついたことありません、悪い思いを持ったことありませんって言える人は誰もいないわけで、罪があると神の前に裁きが待ってます。しかし神は愛で、 私たちを裁くためではなく、私たちを救うためにご自分の一人子を使わしました。それは私たちの裁きの代わりとしてキリストが死ぬためでした。キリストは十字架で死なれたわけです。それは私のあなたの罪の身代わりであると聖書は教えています。でもこの方には罪がないですから、この方は死人の中から三日目によみがえられました。もしキリストが死んだままであれば、この方も私たち同じただの人であったということ、ただの偉大な宗教家でしかありません。しかし聖書の示す通りに、この方は罪がないので死に閉じ込めておくことはできないわけです。この方は死人の中からよみがえりました。同じようにキリストを信じた者もこの肉体は滅びるわけですけれども、魂はキリストを信じたがゆえに、肉体は滅んでも新しい命が与えられて神の国に入れられるわけです。これが聖書が私たちに与えている希望のメッセージなんです。私たちの良い行いによってではなく、神のしてくださった十字架の技、イエス・キリストの十字架によって、そのことを信じる信仰によって、誰でも罪が許され、神の子とされ、神の国に入れられます。これが神の最も大きな祝福なんです。神はあなたを救い、そしてあなたを通してあなたの周りの人たちを救いに入れたいと願っておられます。ではどのようにそんなことができるんでしょうか。39節ご覧ください。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。イエス様が言われた生ける水とは御霊のことを指して言われました。御霊とはキリストの御霊、神の御霊、聖霊のことです。聖書は誠の神はただお一人であると教えています。この方によってすべてのものは作られました。しかしこの方は私たちの肉眼で見ることは誰もできないと教えています。そこで神が人となって来られました。この方が神の子イエス・キリストです。神はただお一人で、聖書は三位一体の神だと教えています。父なる神、子なるキリスト、聖霊の三で一つの神。これは私たちの有限な頭で無限な神を十分に理解することも説明することもできません。そのまま聖書が教えている通りに受け入れるだけです。父なる神は私たちを愛し、一人子の神であるイエス・キリストをこの地上に使わされました。それは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれるためでした。そして三日目に死人の中よりよみがえり、天に昇られ、キリストは神の右の座に着座され、栄光をお受けになりました。この時点ではまだ御霊は注がれていませんでした。御霊が注がれるのはイエス様が神の右の座、神の右の座というのはこれ権威の座ということです。元おられたところ、永遠の初めから父なる神と共におられたイエス様は、私たちを罪から救うために人となって来られたわけです。罪の身代わりは罪のない人でないとできません。罪のない人なんているんでしょうか。いないわけですよね。罪のない人は神しかいないわけです。ですから人間は誰も救うことできません。できるのは神だけで、神は私たちを救うために人となって来られました。この方がイエス様です。ですからイエス様は 100% 神であり 100% 人なんです。じゃあなぜ肉体を取って来られたんですか。それは私たち人間の罪の身代わりでした。十字架で罪の支払い、身代わりで支払って復活して天に帰って、イエス様はその神の元いた神の右の座に着座された後、栄光をお受けになりました。その後に 御霊が注がれるわけです。ちょっと今のところ押さえていただいて、先に16章を開いていただけますか。ヨハネの福音書の16章の7節で、イエス様は十字架にかかるこれ前の晩の話を弟子たちになさるわけですけれども、その16章の7節で、初めての方はスクリーンに出てますので、前のスクリーンご覧ください。イエス様は弟子たちにこう言われました。しかし私は真実を言います。私が去っていくことは、イエス様が十字架にかかって死ぬことはあなた方にとって益なのです。なぜ益なのか、それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。助け主とはこれ聖霊のこと、キリストの霊、神の霊のことです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。イエス様は十字架にかかって、死んで復活して天に帰って、その帰った印として、神の栄光の座についた印として、栄光を受けた後にご自分の助け主を送ると約束されたわけです。さあ戻りましょう。この福音書を書いたヨハネはイエス様の弟子の一人でした。彼はイエス様がこの話をされた時に意味がわからなかったようですね。でもこの後約束の御霊が注がれた後に、ああイエス様が言われたことはこのことだったのか、理解してここで説明しているわけなんです。イエス様は十字架で死んでよみがえられた後、40日の間弟子たちに現れ、神の国のことを語りました。そして数多くの証拠を持ってご自分が確かに生きておられることを弟子たちに示され、それから彼らが見ている間に天に昇られ、雲に包まれ見えなくなりました。イエス様が言われた通りに彼らは祈って待ち望みました。120名が2階の部屋に集まっていたわけなんですけれども、それから10日後杉越の祭りから数えると50日後、それがペンテコステの祭りの日なんです。神の約束の御霊が注がれました。臆病だった弟子たち、彼らは力を受けるわけです。そしてペテロが立ち上がって十字架のメッセージを語ると、その日のうちに3000人が救われ、神の教会が始まりました。教会は人によって始められたものではなく、神が始めたものなんです。十字架と復活、そして天に帰って栄光を受けた後に、イエス様が聖霊を下し、今まではイエス様が見える形で弟子たちを助け導いてたわけですけれども、今は信じる者の内側に聖霊が、キリストの霊が、神の霊が下って、助けて主が彼らをどんどん導いていかれるわけですね。教会が始まりました。弟子たちは皆聖霊の力を受けて、エルサレム、ユダヤ、サマリア、さらに地の果て、そして全世界にこの神の福音が述べ伝えられました。これはユダヤ人だけのためではなくして、異邦人、アメリカ人のためでもなくして、私たち日本人、沖縄の人のためにも、すべての人にを救う神の力、これが良い知らせ、福音なんです。2000年経った今、私たちにもこの福音が述べ伝えられました。今度は私たちが周りの人たちに福音を述べ伝える時なんです。でも自分の力でできません。力が必要なんです。聖霊の力、御霊の力が必要なんです。御霊は私たちがイエス・キリストを証しできるように力を与えて助けてくださいます。神は私たちがキリストを信じたとき、賜物としてプレゼントです。神の霊、キリストの霊、御霊を与えてくださいました。この御霊はあなたが、私が神の国に入る保証になります。私たちはまだ神の国に入っていません。でも保証として、手付金として神は、これは私のものですということで、信じた者のうちに、キリストを信じた者のうちに神の御霊が置かれているわけです。ですからこの肉体が終わったとしても、私たちは迷うことなくすぐ神の国に入れられるわけですよね。そして今私たちは力が必要で、キリストを信じた私たちと共に この聖霊は共におられて私たちの心の内に住んでおられる。これがクリスチャンなんです。クリスチャンは皆キリストを信じたときにこの御霊、聖霊が内側に宿っているんです。あなたはですから神の宮、聖霊の宮なんです。主があなたと共にいつもおられるわけです。生ける水が与えられました。今までは何をしても満足できなかった、心は満足しているようなんですけど深い部分はいつも何かカラカラであった。それが何かわからないからいろんな刺激あるものを求めていたけれども余計に虚しくなって、お酒でも快楽でも何をもってしても満足できない自分がいて、聖書の話を聞いたときにイエス・キリストを信じますと言ったとき、不思議と心の深い部分に言い知れない神の平安が与えられる。それはちょうど喉が渇いたとき水を飲めば癒されていくように、イエス様を生ける水を私たちの内側に注がれるわけですが、心の深い部分、誰も満たすことのできない、誰も理解することのできない、誰に説明してもこの虚しさは解けることができない、解決できない、それは神しかできない、神とあなたの関係で、あなたが真の神救い主イエス・キリストを信じた瞬間、あなたの内側に生ける水が注がれたわけです。乾くことのない水なんです。永遠に枯れることのない水があなたの内側にもすでにあるわけなんです。どっかに行ってそれを求めるわけではなくして、信じたときにもうすでに与えられました。しかし満たされていく必要があるわけですよね。一度受けたから私たちはそのままってあるかっていうと、私たちはいろんな、肉の欲っていうか誘惑っていうかいろんなものがあるわけで、自分の自己中に従って生きていくのであれば神の栄光を表すことができないわけです。私たちに必要なのはこの神の御霊に満たされることなんです。そして満たされてあふれていくことです。それはちょうどコップがあればコップに水を注いだわけですが、コップの中に水入ってますけれども、これだけでは影響を与えることができないわけで、これを満たして溢れていく必要があるわけですね。周りの人たちに影響を与える必要があるわけです。イエス様、あなた方は地の塩です。こう防腐剤の役目です。世界の光ですと言われました。良い行いをして神の栄光を表すことなんですけれども、自分の力ではできない、御霊に満たされてあふれる必要があるわけで、ではどのように御霊に満たされるんですか。祈ることですね。父よ、どうぞ御霊に満たしてください。自分の欲望に従ってではなく神様の御心に従って歩めるように、私を内側から清めて、どうぞあなたの清い御霊に、聖霊に満たしてください。信じて祈ったならば受けたと信じること。救われたのも私たちはイエス様を信じますと言って信じて受け入れたので救われたわけです。御霊に満たされることも全く一緒で、父よどうぞ私を御霊に満たしてください。何かの現象が現れる現れない関係ないわけです。信仰によって毎日どうぞ祈ってください。父よどうぞ御霊に満たしてください。そして祈ったならば満たされたと信じて周りの人に福音を、イエス・キリストのことをどうぞ伝えてください。そうすれば御霊があなたに知恵を与えます。どう語るか、あるいは語らないか、また何をすべきかしないか、聖霊はあなたの心の内に、思いの内に知恵を与えてくださいます。またどう人々に伝えていいのか知恵を与えます。また力を与えます。またキリストを証しできるように助けてくださいます。キリストの御霊はキリストの栄光を表す方なんです。そしてその人がキリストを信じることによって、その人は神の御名をあがめ礼拝するようになるわけです。そのように神がご自分の栄光を私たち一人一人を通して表していきます。イエス様は誰でも乾いているなら私のもとに来なさい、そして飲みなさい。信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると言われました。 この言葉を聞いて40節ご覧ください。群衆のうちのある者はあの方は確かにあの預言者なのだと言い、またある者はこの方はキリストだと言った。またある者は言った、まさかキリストはガリラヤからは出ないだろう。キリストはダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言っているではないか。43、そこで群衆の間にイエスのことで分裂が起こった。イエス様の言葉を聞いて、教えを聞いて、群衆の間に分裂が起こりました。今でもそうですね。聖書の話を聞いて、イエス・キリストの教えを聞いて、人々は分かれていきます。で、ここでもそうです。群衆のある者たちは、あの方は確かにあの預言者だと言いました。あの預言者とはメシア、キリストを意味して使われた表現です。モーセは申命記の18章の15節でこう言いました。あなたの神、主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。キリストは預言者。モーセのような預言者であるとユダヤ人たちは理解しました。そしてある者はこの方はキリストだと言ったとあります。ある人たちは心からこの方が救い主であると信じた人たちもいました。しかし信じない人たちはこう言いました。まさか。キリストはガリラヤから出ないだろう。あそこは田舎で。キリストはどこから出るのか、ダビデの子孫から、またダビデがいたベツレヘムの村から出ると聖書が言ってるではないかとあるように、彼らは聖書の知識はありました。彼らの言う通り、キリスト救い主はダビデの子孫から出ると詩編の89編の3節4節に予言されています。またキリストの生まれるのも予言されてて、それはベツレヘムから生まれると、ベツレヘムで生まれるとミカの5章の2節に予言されています。イエス様はその予言の通りにダビデの子孫でした。新約聖書はマタイの福音書から始まりますが、そこは系図から始まるわけですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫と、ダダダダダとこの名前がずっと羅列されてて、最初に聖書を開いた人たちはこれを見て大体諦めてしまうわけですけれども、あの系図ってとても大切なんですね。救い主が使わされるときにはダビデの子孫として生まれるのが聖書の予言なんです。あのマタイの福音書の1章はヨセフの系図です。マリアの系図はルカの福音書に書かれています。マリアの系図をたどるとマリアもダビデにたどり着きます。ですからマリアもヨセフも二人ともダビデの子孫なんですけれども、イエス様はそのようにダビデの子孫としてお生まれになりました。またイエス様はベツレヘムでお生まれになりました。しかし信じない人たちはそのことを知りませんでした。またそのことを調べようともしませんでした。イエス様を拒みました。44節ご覧ください。その中にはイエスを捕らえたいと思った者もいたが、イエスに手をかけた者はなかった。それから役人たちは祭司長パリサイ人たちのもとに帰ってきた。彼らは役人たちに言った。なぜあの人を連れてこなかったのか。役人たちは答えた。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。するとパリサイ人が答えた。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。49。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。イエス様を信じない者の中にはイエス様を捕らえたいと思った者もいましたが、彼らは捕らえることはできませんでした。それから役人たち、これ神殿警備隊ですね、彼らは祭司長パリサイ人たちのところに帰ってきたと書かれてますけれども、前回学んだ32節で彼らはイエス様を捕らえようとして、その指導者たちから使わされた役人たちだったわけです。で、指導者たちは彼らが手ぶらで帰ってきたので言うわけですね。なぜあの人を連れてこなかったのか、捕らえなかったのか。彼らは何て言うんですか。あの人が話すように話した人は未だかつてありません。 彼らはイエス様の権威ある言葉に圧倒されました。あの方のように教える方はいません。捉えることができずに帰ってきました。すると宗教指導者たちが答えました。お前たちも惑わされているのか。議員とかパリサイ人のうちで誰かイエスを信じた者があったか。誰もいないだろうと、そう言いたいわけですよね。しかし事実はどうでした。そうではなかったわけです。議員の一人であるアリマタのヨセフ、そしてニコデモも信仰を持ったわけですが、この時にはまだ公に信仰を告白する勇気はありませんでした。さらに指導者たちは言いました。だが律法を知らないこの群衆は呪われている。彼らは人々を見下している人たちでした。イエス様が嫌ったのはこの宗教指導者たちです。彼らは自分をいつも高いところに置いて人々を見下すような偽善的で、人々を神から、救いから、神の国から遠ざける人たちでした。最後に50節から、彼らのうちの一人でイエスのもとに来たことのあるニコデモが彼らに言った。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さないのではないか。彼らは答えて言った。あなたもガリラの出身なのか。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。そして人々はそれぞれ家に帰った。宗教指導者たちの仲間の一人、これニコデモってありますが、3章で出てきた彼ですね。彼は聖書をよく知り、政治の宗教の指導者でもありました。年をかなり取ってて、一つだけ彼に解決がなかったのは、このあと死んだら自分はどうなるのか。彼は聖書は知っていましたけれども、最も大切なことを彼は確信がなかったわけです。それで夜彼はイエス様のところに来ました。イエス様が言われたことは、誰でも新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。彼は聖書は知っていましたけれども、新しく生まれる体験、霊的に新しく生まれる体験、神のことをされる体験を彼はしていませんでした。でもここで彼は再び出てくるわけです。聖書を読み続けると、彼はイエス様が十字架にかかった後、イエス様の遺体を引き取る、公にから自分の信仰を表していきます。今まだそのプロセスの段階ですね。彼はこう言ってます。私たちの律法ではまずその人から直接聞き、その人が何をしているのか知った上でなければ判決を下さらないのではないですか。他の宗教指導者たちがモーセの律法に違反している、モーセを敬っていると言いながら違反している、そのようなことを彼は言ったわけです。ちゃんと調べてその後で判断するんじゃないですか。彼らは言うわけですね。あなたもガリラヤの出身なのか。これバカにした表現なんです。田舎者って。調べてみなさい。ガリラヤから預言者は起こらない。本当ですか。旧約聖書のヨナは出身はガリラヤ出身でした。彼らは神を敬っていると言いながら神の言葉を知らない人たちでした。さて今日の箇所でイエス様はすべての人を救いに、神の国に、天国に招かれました。招待されています。あなたも招待されているんです。祭りの終わりの大いなる日に、クライマックスにイエス様は立って大声で言われました。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。誰でもです。すべての人なんです。渇いているならキリストのもとに来て飲みなさい、信じなさい。信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになると言われました。これを聞いて人々はさまざまな応答をしました。ある人たちは信じましたが、ある人たちは拒みました。あなたはどうでしょうか。心は乾いていないでしょうか。どうぞキリストのもとに来て飲んでください。 信じてください。そうすれば聖書に書いてある通りにあなたの心の深い部分、霊の渇きが癒されます。私たちはおいしいのを食べても飲んでも、また心を満たすような何をしたとしても、それはすべて一時的なんです。乾いてしまうんです。心の深い部分、あなたの核心、あなたの中心、それを聖書は霊と言ってますけれども、それは誠の神を知るまでは心の深い部分は誰も満たすことできないんです。その方を知るまではあなたの心はいつも空洞、空っぽなんです。なんで虚しいのか、なんでいつも孤独を感じるのか、こんなに全てが満たされているはずなのに、こんなに物があるのに、こんなに楽しいはずなのに、こんな祭りなのに、終わりの日なのに、その後は虚しくガタッと落ちてしまう。しかしあなたの心のうちに命の水を飲むならば、イエス・キリストを信じるならば、何があってもなくてももう関係なく、あなたの心の深い部分はいつも満たされるわけです。イエス様はあなたも招いておられます。私のもとに来て飲みなさい、私のもとに来て飲みなさい、あなたもどうぞ飲んでください、あなたの渇きは癒されます。お祈りします。天の父なる神様、今どうぞ心の渇き、深い部分に渇きを覚えておられる方がいると思います。神様がどうぞ憐れんで満たしてください。今日一つの質問をさせてください。あなたは生活はすべて満たされているでしょう、健康でしょう、物質的にも社会的にもあらゆる面で満たされているかもしれません。しかし心の深い部分、乾いていないでしょうか。私も満たされたい、イエス様を信じて救われたい、そのように思われる方今朝いるでしょうか。今教えていただけますか。目を閉じたままあなたのためにお祈りさせていただきたいと思います。どなたかいらっしゃるでしょうか。勇気がなくてあげることのできない方、どうぞあなたも心の中で信じてください。そしてやがてニコデモのように公に私も信じます、そのように言える日が来るように、どうぞ続けて教会にお越しください。天の父よ、今心の内でイエス・キリストに関心を持たれた方の上にあなたの祝福があるように、心の渇き、霊の渇きが癒されますように、神の祝福が豊かに注がれますように、イエス・キリストのお名前を通して感謝してお祈りします。アメン。